シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2016年に公開されたアメリカ映画トロールズからご紹介します。日本でも人気を博したトロール人形をモチーフに、カラフルな妖精トロールたちが巻き起こす大冒険を描いたミュージカルアニメ作品です。声優にはアナ・ケンドリック、ジャスティン・ティンバーレイク、そしてズーイ・デシャネルら歌唱力抜群なキャストを起用しました。ティンバーレイクが音楽プロデューサーも手掛けまして、自ら歌った Can't Stop the Feeling はアカデミー歌曲賞にノミネート。さらにアリアナ・グランデ、シンディ・ローパーなどの名曲カバーの数々が全編を彩っています。監督はシュレック・フォーエバーのマイク・ミッチェルです。今回はこの映画トロールズサウンドトラックよりジャスティン・ティンバーレイクで Can't Stop the Feeling をお聞きいただきます。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。5月30日から公開、犬の裁判をご紹介します。犬が被告となった前代未聞の裁判の行方を実話に着想を得て描いたフランス初の法廷コメディ作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。裁判に負けてばかり、事務所から解雇寸前の弁護士アブリルは、次の事件では絶対に勝訴しようと決意します。しかし新たに舞い込んできた依頼は、またしても勝ち目のない裁判です。依頼人の男性にとってはかけがえのない伴侶である愛犬コスモスが3人の人間に噛みついたというのです。法律では犬は物とみなされ、飼い主に罰金1万フランとコスモスの安楽死が言い渡されるのですが、犬が物ではないというアブリルの主張が認められ、犬が被告という前代未聞の裁判が始まります。シンプルな情熱などの俳優で、ダンサー、作家、演劇監督としても活動するレティシア・ドッシュがこの作品で初監督を務めました。さらに主人公の弁護士アブリルを自ら演じています。サーカス犬のコディがコスモス役で名演を見せています。2024年第77回カンヌ国際映画祭でパルムドッグ賞を受賞しました。犬を被告人とする前代未聞の法廷コメディ、犬の裁判っていうユニークな設定なんですよね。そして人間と動物の関係を問いかける内容で、多くの観客に感動と笑いを与えてくれる、そんな作品です。このワンちゃんのコスモスの表情、それに演技も素晴らしくて、ずっと引きつけられておりました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、犬の演技がなかなかです。この作品、笑えるところが結構あるコメディなんです。でも一方では皮肉とウィットに富んだ作品でもあります。さりげなく女性に対する差別、あるいは人種差別が盛り込まれています。愛犬コスモスの主人は視覚障害者です。主人公アブリルの隣に住むパンクな少年は親から虐待を受けています。そしてポルトガル人の掃除婦ロレーヌは犬に顔を噛まれた被害者ですが、なぜか傷を隠し続けています。あなたは動物をどう捉えてらっしゃいますか？もし犬を飼ってらっしゃったら、犬はあなたにとってとっても大切な存在なのかもしれませんね。この映画の中でのテーマの一つに、動物をどのように扱うべきかという問題が出てきます。スイスの法律では、犬は子ではなく、いわゆる個人の子ですね、その子ではなく物として扱われるため、安楽死させる場合でも破壊するという表現が使われるそうです。監督はこの点に疑問を投げかけています。人間と動物の関係を見直すきっかけになればと語っています。またこの作品の主人公アブリルは、自分の声を見つける過程で 犬のコスモスと自分自身を重ねていきます。社会の中で居場所を探しているという点で、実はアブリルもコスモスも同じ存在なのかもしれません。この作品、犬が物から人の立場に変化しただけで証言台に呼ばれ裁かれることになります。これは笑えると同時になかなかシュールな世界です。この作品の監督主演を務めるのはレティシア・ドッシュです。驚いたことに、この作品が彼女の長編監督デビュー作です。なかなかの才能の持ち主だと思います。主演と監督を兼ねるレティシア・ドッシュが笑いの中に提示した今回の作品、それは動物の権利や社会の不条理に鋭く切り込んでいます。現代社会に一石を投じる異色の法廷ドラマ、犬の裁判。あなたはこの作品をご覧になってどう思われるでしょうか。
5月30日から公開、犬の裁判、1時間23分の作品です。さて、今回は映画犬の裁判のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今回はこの映画に登場する犬のコスモス、コディの演技がなかなかでした。カンヌ国際映画祭で賞を受賞しました。その賞の名前が今回のキーワードです。パルムドッグ、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはパルムドッグです。なお、ご応募の締め切りは5月21日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。大人の味わいで上質なひとときを。ここでラ・メゾン白金から季節のデザートのご案内です。夏の定番、2層のフルーツゼリーが今年も登場です。果肉がゴロッと入った爽やかな味わいを楽しめる、冷やしておいしい2層仕立てのフルーツゼリーです。矢沢さん、見た目も華やかですよね。
そうだね、可愛い色合いだよね、
ねえ、ほんと飾っておきたいくらいの、
ね、
絶妙な2層の彩りですよね。
これね、僕の家ではもう夏の冷蔵庫には欠かせない定番商品です、
うん、冷蔵庫にね、はい、必ず入ってるというね、矢沢さんのお宅にあるこのゼリーですけれども、もうリスナーの皆さんもね、お召し上がりいただいている方、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、今回の2層のフルーツゼリー、ご紹介するのは全部で4種類です。ご紹介しましょう。パイナップルの果肉が入ったパイン&ラムネ、そしてピーチ果肉入りのピーチ&ストロベリー、アップル果肉入りのアップル&マンゴー、そしてブドウの果肉が入ったマスカット&グレープです。先ほど私パイン&ラムネをいただいたんですね。なかなか珍しい組み合わせですよね。ラムネの爽やかさとパイナップルの甘酸っぱさの相性が抜群なんです。矢沢さん、
うん、あのね、これは毎年僕いただいてますからよくわかってるんです。どれも美味しいです。どれもおすすめです。はい、
どの味もね、夏らしく爽やかで、これからの季節ぴったりですよね。
うん、
はい、ぜひこれからの季節お召し上がりいただきたいですし、またご自分へのご褒美やさまざまなギフトシーンにもぴったりだと思います。
そうですね。
それでは取扱店舗をご紹介します。ラ・メゾン白金、グラン本店、白金高輪、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン日本橋三越本店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエシンクス東横のれん街店、そしてオンラインショップでのお取り扱いがございます。あ、私お中元に決めた、これにしよう。
いいかもしれません、
ね、
うん、
では矢沢さんのお宅にも。
あ、ありがとうございます。
ぜひ皆様も大人の味わいで上質なひとときをお楽しみください。ラ・メゾン白金から季節のデザートのご案内でした。 今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画リー・ミラー彼女の鐘が映す世界、ペア劇場鑑賞券当選者の方は東京都杉並区にお住まいのラジオネームうーたろうさん、岡山県倉敷市にお住まいのアイネさん、神奈川県秦野市にお住まいのルーナーズさん、おめでとうございます。うーたろうさんから予告を聞いて今回もケイトのヒリヒリした役者の瞳を見られると感じました。女優さんの中でも特にそう感じる方ですとくださいました。うーたろうさん、ぜひ劇場でご堪能くださいね。アイネさんから、濱田さん、矢沢さんの映画紹介を聞いてリー・ミラー彼女の瞳が映す世界を見たいと思いました。写真家として活躍する主人公の様々なことに渇望している姿をスクリーンで見たいと思いました。過去にシネギンで紹介されていた関心領域を見てドイツの歴史にも興味が出てきています。ヒトラーの浴室での自撮りをどのようにスクリーンで表現しているのか気になります。これからもシネギンを毎週楽しみにしていますとくださいました。アイネさん、ありがとうございます。あ、関心領域の映画も素晴らしかったですね。あのヒトラーの浴室での自撮りのあの写真ですね、有名ですもんね。どのように描かれているのかぜひ劇場でご覧になってくださいね。ルーナーズさんから、毎週欠かさず拝聴しています、ありがとうございます。シネギンの大ファンです、嬉しいです。紹介していただいたリー・ミラー彼女の瞳が映す世界はトップモデルから報道写真家に転身し、第二次世界大戦が起こした様々な事実を写真を通して訴えかける女性、その姿を映画作品にしたということで大変興味深く、ぜひ見てみたいと思い応募しました。この映画、2025年の今現在も戦争を起こしている国がありますが、それらの国のトップに立つ方々にも見てもらいたい映画だと感じますとくださいました。ルーナズさん、ありがとうございます。ぜひ劇場でご覧になってまた感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。うーたろうさん、アイネさん、ルーナズさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画サブスタンスペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都江戸川区にお住まいのラジオネームねこなさん、福島県いわき市にお住まいのいかげそ姫さん、東京都豊島区にお住まいのボブジャパンさん、おめでとうございます。ねこなさんから、最近は邦画を見ることが多く、久しぶりに見たいと思う洋画紹介ありがとうございます。ゴーストで可愛い女優さんだなと思い、チャーリーズエンジェルで激変、そしてサブスタンスで開演進化、エンタメ感満載で面白そうですね。デミムーアの美への執着する姿をぜひ妹と見に行きたいですとくださいました。ねこなさん、本当に今回の作品デミムーアの新たな境地、熱演、驚かれるかもしれません。妹さんとぜひ見に行かれてくださいね。いかげそ姫さんから、いつもラジコで拝聴しております、ありがとうございます。主人が今月で60歳の定年を迎えます。共通の趣味である映画鑑賞を今まで以上に一緒に楽しみたいと思います。好きなジャンルは主人とは多少異なりますが、今回は私の好きなタイプに付き合ってもらいたく応募いたしますとくださいました。いかげそ姫さん、素敵。ご主人ときっとね、相思相愛、仲がよろしいんでしょうね。この映画ぜひご一緒にご覧になられてください。そして感想もまたお待ちしています。ボブジャパンさん、なんとなく見たいような、見たくないような、ドキドキする映画のような印象ですが、果たして実際に見たらどんなでしょう、興味津々ですとくださいました。ボブジャパンさん、私も試写見た後なかなか寝つけませんでした。ドキドキ ハラハラする場面もありました。印象に残る映画でした。ぜひ劇場でご覧になってください。ネコナさん、イカゲソ姫さん、ボブジャパンさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきますね。東京都稲城市にお住まいのクライフさん、実は1年ぶりの聴取です。あ、お久しぶりです。現在62歳ですが、自営業を辞め就職しました。就活もろもろあり忙しくて聞けませんでしたが、これからはまた毎週聞きます、よろしくお願いしますとくださいました。嬉しいです。クライフさん、これからもよろしくお願いします。お仕事も頑張ってください。宮崎県日南市にお住まいのサーモン侍さん、サブスタンスはアカデミー賞の司会の方が登場される際パロディーにされていましたが、実はホラー映画なんですね。怖いのは少々苦手ですが、デミムーアの開演をそっと覗いてみたくなりました。今年のゴールデンウィークは映画三昧でした。中でも陪審員2番が印象的でした。主人公の気持ちになって身につまされました。それに94歳になっても正義や真実について追求し続けるクリント・イーストウッドに脱帽でしたとくださいました。サーモン侍さん、そうでしたか。私まだ見てないんですよね。見に行きたいと思います。ご紹介ありがとうございます。ゴールデンウィークも映画楽しまれたんですね。続きまして、愛知県名古屋市にお住まいのウンバールの海賊さんからいただきました。今から100年以上前に制作されたムルナウ監督のノスフェラトゥは名古屋シネマテイクという映画館で見ました。もちろんサイレント映画ですが、いくつかの場面が強烈に目に焼き付きました。70年代にドイツのベルナー・ヘルツォーク監督がリメイクしたノスフェラトゥはオリジナルで鮮烈な印象を残した場面を強調した見応えのあるリメイクではありましたが、見ている間中何かが違うという気持ちを抑えられない映画でもありました。さて今回、鬼才という呼び名がふさわしいロバート・エガース監督が手掛けたノスフェラトゥは予告編を見る限りモノトーンの映像と古典的な雰囲気が映画作家の執念を感じさせます。キャストもかなり魅力的ですとご紹介くださいました。ウンバールの海賊さん、ありがとうございます。ぜひ見に行きたいと思います。続きまして、埼玉県草加市にお住まいのコップと泥棒、その妻と愛人さんからです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。今回の映画紹介もどちらにも興味を惹かれました。前に永遠に美しくの話を夫としていて、女性の若さと美への執念についてすごいなぁと思ったのですが、サブスタンスはデミムーアの体当たりの演技が見られると聞きました。ややかなりホラー寄りと聞いているので、ホラーが苦手な私は終盤の30分夫の腕を掴んでぎゅうぎゅうつねりそうですとくださいました。うん、そうかもしれない。ぜひご覧になられたら感想お聞かせください。楽しみにしています。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からご応募いただき、また心温まるエピソード、そして映画に関する感想ですとかご紹介もいただきました。本当にありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
コンクラーベ、教皇選挙も終わり、新しい教皇が決まりました。今年公開の映画「教皇選挙」も話題に上り、再び注目されました。この作品はとてもよくできた作品です。機会があればぜひご覧ください。さて、今日ご紹介する作品も教皇選挙が題材になっています。今日ご紹介する作品は、2009年に公開されたアメリカ映画「天使と悪魔」。この作品の監督はロン・ハワード。そして原作はダン・ブラウン。出演はトム・ハンクス、アイエレット・ゾラ、イワン・マクレガー、ステラン・スカルスガルド、その他の皆さんです。この天使と悪魔はトム・ハンクスの主演によりダ・ヴィンチ・コードシリーズとして3作作られました。1作目が2006年のダ・ヴィンチ・コード。そして今日ご紹介する天使と悪魔。これが2009年です。 そして3本目が2016年公開のインフェルノ。この3本がシリーズになっています。機会があればシリーズを通してご覧になるのもおすすめです。天使と悪魔の内容を簡単にご紹介します。全世界のカトリック信徒を束ねるローマ教皇が亡くなり、舞台はサンピエトロ大聖堂での教皇とのお別れのシーンから始まります。そして枢機卿たちがバチカンへ召集されます。次の教皇を決めるためのコンクラーベが始まります。ところが候補者の4人の枢機卿が何者かに誘拐されます。果たして次の教皇は無事決まるのか。ここから作品はどんどん面白くなっていきます。秘密結社イルミナティの陰謀だと考えたバチカン警察は、アメリカの大学教授ラングドン、演じているのはトム・ハンクスです。そのラングドンに捜査協力を要請し、彼はイタリアに渡ります。そんな中、ローマの素粒子研究所の研究員の男性研究者が研究所の中で死んでいるのが発見されます。そして反物質という強大なエネルギーを持った物質が盗難に遭っていました。この物質はごくわずかでも莫大な爆発力があり、それはバチカンを壊滅させられるほどの威力を持っていました。ラングドンはこれはイルミナティの仕業ではないかと疑いを強め、さらなる捜査を続けていきます。そんな中、心配された枢機卿の一人が教会の床下から遺体となって発見されます。そしてその恐怖は続き、二人目の枢機卿、三人目の枢機卿と被害者が続いていきます。そして映画はこの追い込まれていく模様が見事に描かれています。果たして4人目の枢機卿はどうなるのか。ラングドンは必死になって捜索します。ラスト、クライマックスです。当初心配された反物質、その爆弾が仕掛けられていました。果たして4人目の枢機卿は無事救えるのか。そしてバチカンは爆破されてしまうのか。この映画のラスト、手に汗握るシーン、そしてこのクライマックスで一旦落ち着いたと思っていたら、実はその裏があったのです。そのどんでん返し、それは映画をご覧になってください。冒頭紹介しましたトム・ハンクス主演によるこのダヴィンチコードシリーズ、とても緻密に構成されたこの知的なシリーズ、人間の悪なき欲望とその恐ろしさ、それが見事に描かれたシリーズです。機会があればぜひご覧ください。
今夜は映画天使と悪魔のサウンドトラックを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
天使と悪魔、人の心には両方が宿る、矢沢俊彦でした。